ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は私と同じく帝京平成大学薬学部の鈴木雅則さんをゲストにお招きして、血圧についてのお話を伺います。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。帝京平成大学薬学部講師の鈴木雅則さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
鈴木先生は現在帝京平成大学薬学部講師で、医療法人鉄商会亀田総合病院薬剤部でも非常勤職員としてお勤めになっていらっしゃいます。改めてご略歴を教えていただけますか？
はい、私は大学を卒業した後、亀田総合病院薬剤部で薬剤師のレジデントとして2年間研修を積みました。その後病院薬剤師として15年程度ですね、病棟薬剤師として活動しておりました。病棟では循環器病棟というところで主に勤務をしておりましたが、循環器病棟には主に狭心症、心筋梗塞、心不全といった患者さんが入院されております。病棟で活動する薬剤師はそういった患者さんに対してお薬の説明に伺う役割が中心となっております。その後帝京平成大学薬学部で講師として着任しておりますが、その一方で健康ハートの日の心臓病啓発の活動を2014年度から開始しております。そちらでは薬局ドラッグストアの先生と一緒にですね、全国の循環器病予防のために血圧啓発の活動をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、病院薬剤師さんって病院にたくさんいらっしゃるんですか？
はい、そうですね、亀田総合病院では正確な今数字はわからないんですけれども、薬剤師として約100人程度薬剤師が勤務をしております。
そうすると、こう入院すると多分お薬の説明とかに来ていただく方いらっしゃると思うんですけど、薬のことについていろいろ相談に乗ってくださるっていう感じでよろしいんでしょうか？
はい、そうなります。基本的には各病棟に1名以上の薬剤師が兼務をしておりまして、その病棟に入院されている患者様のお薬の説明だったり、お薬の治療に関して医師看護師とも議論をしながら、まあ、最善最適な治療を患者様に提供できるように活動しております。
まあ、そういった病棟薬剤師の皆さんたちがこれからもね、しっかり活動されることを本当にありがたいなというふうに思います。早速特集、高血圧予防の1回目は、血圧対策をテーマに伺ってまいります。鈴木先生は血圧のことについてね、非常にお詳しいということで、今日お招きしております。特に高齢者に多い脳血管疾患や心筋梗塞といった循環器疾患のリスクともなる高血圧を予防するには、どうしたらいいのか一緒に考えていきたいと思っています。まずは鈴木先生、血圧が高いとか低いとか聞きますけれども、この目標とすべき血圧値について教えていただけますか？
はい。まず血圧に関しては、収縮期血圧と、あと拡張期血圧というものがあります。一般的には上の血圧、下の血圧といって表現されることが多いかと思います。こちらの上の血圧が120、下の血圧が80という数値が、まず目標とすべき血圧になってくると思います。
その120より血圧が高くなると、例えば自宅とかでも血圧の測定をした方がいいっていうことなんでしょうか？
あ、 その通りになります。基本的にはやはりご自宅で家庭用の血圧計を購入していただいて毎日測定していただくことが推奨されます。
大体こう何歳ぐらいから気にかけた方がいいっていう年齢はあるんですか？
年齢というよりかは血圧値を気にしていただいて、まず血圧測定の健康診断タイミングから気にしていただけると良いのかなと思います。
年に1回は必ず皆さんにね、健康診断を受けていただいて、自分のこう数値っていうのをね、ちゃんと見て、体調のね、変化に敏感になっていただきたいですよね。この家庭で血圧を測るっていうことになると、家庭用血圧計の選び方とか、あるいは測定頻度とか、どうしたらいいんだろうってすごく思うんですけど。
はい。一般的に今売られているものとしましては、多く見られるのが、上腕で測ることができる血圧計と手首で測定できる血圧計があります。で、基本的にはやはり上腕で測るタイプの血圧計で測定していただくことがおすすめになります。やはり手首の血圧というのは、やはり簡便で持ち運びがしやすいというところで、例えば出先とか旅行先にも持っていけるといった利点はあるんですけれども、やはりそういった精度とか、そういうところも含めまして、上腕式の方でお家で測定していただくことがおすすめになります。
例えば朝晩測った方がいいのかとか、あとはそのお風呂上がりとかとお風呂に入る前とか、なんかそういったものっていうのは影響ってあるんですか？
そうですね。基本的には朝と晩に1日2回タイミングで測定していただくことがおすすめとなります。で、また朝、例えば起きて1時間以内に、お薬とか飲まれている方であればお薬を飲む前、あとはご飯を食べる前ですね。あと、お手洗いを済ませた後に、静かな、環境の中で、背もたれのある椅子に安静にして、静かな環境で座っていただいて、1、2分程度待っていただいてから、ゆっくり測定をしていただく形になると思います。おそらく複数回測定される方っていうのが多いのかなと思うんですけれども、基本的には2回程度測定をしていただいて、その2回の平均値を取っていただくことがありますが、やはり2回、3回と測っていただいた場合は、その、いい方の数値の平均値でまた、2回程度の平均値で取っていただくことが良いかなと思います。
理想的な測り方として他にどんなこと、何か気をつけることがありますか？
はい、そうですね。テーブルに血圧計を置いていただいて、椅子に座っていただいて、測定する方の腕をですね、テーブルの上にゆっくりと乗せていただいて、基本的には、ゆっくりと、何ですか、力が入っていない状態で測定していただくのがおすすめになります。
はい、薄いブラウスとかだったら特に問題ない、影響はないと考えて大丈夫ですか？
そうですね。そのような形で多分測っていただく方も、外ではいらっしゃるかなと思うんですけど、もしお家であれば、肌が露出したような状態で測っていただいた方がより良いかなと思います。
はい。血圧が高い方の、具体的な対策というかですね、私も血圧実は高くて、3ヶ月前ぐらいから薬を飲んでるんですけど、やっぱり薬を飲むようになって、ちょっと塩分も気をつけようかなっていうふうに思ってるんですが、例えばその食事の改善とか、運動習慣のこう作り方とか、ストレス対策とか、生活習慣の改善など、あったらぜひお伺いしたいんですけど。
はい。おそらくたくさんありまして、まず今言っていただいたような、まずお食事ですね。基本的には減塩という形で塩分を6グラム未満に1日あたり抑えることがおすすめとなります。ただですね、やはり塩分が過多になっている状況があるかなと思います。ですので、まず一歩ずつ自分でできる減塩活動といいますか、例えばお醤油とかを減塩にちょっとしてみるとか、少しつけるお醤油の量を減らしてみるとか、そういった少しずつの、お食事に一回使うお塩だったりお醤油だったりする量を、まずちょっとずつ心がけていって、少しずつですね、普段の食事から減塩の方のお食事に、慣れていくということを進めていただければなと思います。また運動の方も、 こちらに関しても、まず、やはり週に2、3回程度の有酸素運動、軽いジョギングだったり、散歩だったりっていうのを、まず、そこを習慣化できるように、そこに向けて少しずつやっていただくのがいいかなと思うんですが、そういった運動習慣も生活に組み込むことっていうのはかなり難しい印象がありますので、まず知り合いの先生から聞きますと、やはり普段の活動、お掃除だったり、洗濯だったり、ご自分の生活動作、動線に合わせて少しずつその運動強度といいますか、そこの活動量で少し意識して運動習慣を高めていっていただくことがいいのかなと思います。それ以外にも言っていただいたストレスに関しても、ストレスを少なくするようには心がけていただきたいですし、そのストレスがないように、ないことは多分この社会では難しいかなと思いますので、少しずつちょっと自分がリラックスできる環境とか時間とかそういったものを確保できるように、生活の中に取り組んでいただいたり、あとはやっぱ睡眠の方も、しっかり7時間前後ぐらいですかね、お取りいただいて、短すぎてもいけませんし、長すぎてもっていうのがやはり言われてきているようですので、そこに関しても、適度なやはり睡眠時間を確保していただく、そういったことが良いかなと思います。で、もちろん、おタバコは、禁煙していただきたいですし、お酒に関しても、摂取といった形で、男性、女性、この程度っていうのがありますので、そこに合わせた、お酒の量も少し節度を持って、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思っております。
はい。はい、ありがとうございます。今、お酒っていう単語で少しドキッとしたのとですね、それから私もやっぱり血圧が上がってきた原因を今振り返ってみると、睡眠かなっていうふうにちょっと思うんですね。これきちんとやっぱり睡眠が取れてないとやっぱり血圧が上がる原因になるんですね。
そうです。6時間とかっていう睡眠時間ですと、やはりそういった影響がありそうだねっていう報告を見たことがありますので、しっかりちょっと体を休めていただく。で、やはりちょっと夜間の、ちょっと起きてしまう頻尿っていうところもですね、基本的に高血圧というのがサイレントキラーといって、症状が表に出てこないような病気の一つなんですけれども、そういったちょっと早朝のちょっと頭のズキズキする頭痛だったり、夜間のちょっと起きてお手洗いに行くっていったその夜間の頻尿ですね、とはめまい、ふらつきだったり、そういったものも一応高血圧になった方がちょっと感じてくるような症状ということはガイドライン等にも報告がなされていましたので、そういったものも一つ目印として気にかけてもらえたらいいのかなと思います。
そういう自覚症状がちょっとあったら、その風邪かなとか、ちょっと疲れたのかなとかっていうのと同じように血圧ちょっと高いのかなって気づいていただけるといいですよね。
そうですね。そういった症状をきっかけに、ご自宅にもし家庭用の血圧計がない方でしたら、例えば薬局さんとかドラッグストアさんとか、例えば何かしらのきっかけで病院とかクリニックさんにかかった際に、血圧計が置いてあると思いますので、そこで、スクリーニングといった形で、自分がどういった、血圧に今いるのかなっていうのを目印として、ちょっと測定してみると。
次回は健康ハートの日についてもお伺いしたいと思います。1回目の今日は、血圧対策をテーマにお話を伺いました。ゲストは、帝京平成大学薬学部講師の鈴木正則さんでした。お忙しいところ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日記アナウンサーの藤原菜々香です。今年もあっという間に12月となり、忙しく過ごされている方も多いかと思います。12月は旧暦では師走と呼ぶことは有名ですね。諸説ありますが、師走の師はお坊さんという意味で、 お坊さんのようにいつもは落ち着いている人でも走り回るほど忙しい月なので師走と呼ばれるようになりました。この時期は仕事納めやイベントごとなどでいつもより忙しくなりがち。そんな中、多くの人を悩ませるのが大掃除ではないでしょうか。日頃の掃除では手の行き届かなかった1年分の汚れと向き合わなければいけなく、憂鬱な行事です。家の中の汚れには大きく分けて2つの性質があります。例えばキッチンの油汚れや食べこぼしは酸性の汚れで、トイレの尿石やお風呂の石鹸カスはアルカリ性の汚れです。掃除の際には酸性の汚れにはアルカリ性、アルカリ性の汚れには酸性の洗剤を使うことで落とすことができますが、場所ごとに使い分けて掃除をするのは意外と面倒。さらに肌へ触れる危険性や素材への影響、他の洗剤との混合禁止など洗剤ごとに注意が多いことでも大掃除の面倒くささが増します。そこでおすすめしたいのがサラヤのハッピーエレファント泡マルチクリーナーです。特徴は何といっても名前の通りマルチな点です。 100% 食品成分からできているので、キッチン周りに安心して使用できるのはもちろん、トイレ、お風呂などの汚れまでこれ1本でまるっときれいにできます。二度拭きも不要の泡切れの良さと、酵母の発酵から生まれた天然洗浄成分ソホロを配合、石油系界面活性剤をはじめ合成香料、着色料も無配合です。今年の大掃除はハッピーエレファント泡マルチクリーナーでお家をまるっときれいにして、一緒に新年を迎える準備をしましょう。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカンとSに変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカンとS、命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
血圧のお話いかがでしたでしょうか。薬局や家電量販店などで血圧測定をする機器が手軽に購入できますので、血圧測定の習慣化というものもぜひ予防に役立てていただきたいと思います。またお正月によく食べる黒豆、あるいはレンコンなどはカリウムが豊富に含まれていて、塩分を排出する効果があるというふうに言われています。血圧が高い方にはぜひ意識して摂っていただきたい食材の一つです。おしまいに番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは12月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト、再放送でもお聞きいただけます。次回の放送は12月12日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来週のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。